おはようございます。グッドモーニングボイスです。はい、1月の31日、ついに1月目標でおしまいです。
はい、
7時14分ですね。7時14分、早いですね。
はい、
今日はいろいろとこれからも用事がありまして、しかもまだ参考年考ね、終わってないと。まあ、終わってないと言いますか、終わるわけがない展開になっておりまして、今、いろんなものをこう待ちながら、進められるところを進めてっていうですね、もう、あれですね、ジャグリングをしている感じですね。ただ僕はもうこの感覚に慣れたので、ジャグリングをしていてパニックになりそうだとかは一切ないんですよね。まあ、ジャグリングしてんな、みたいな感じなわけです。で、これプロジェクトノートとかは、よく出てくるわけじゃないですか。並行して進めるみたいな、このプロジェクトと、例えば私で言えば今はそうだな、まあ3ヶ月チャレンジの第5期ね、おかげさまで一方お試し版ですけれども、ご参加いただくことになっておりまして、非常に一応僕の状況がパツパツになるぐらいまでお申し込みをいただけていて、ありがたい限りなんですが、まあ、これは僕はね、もちろんビジネスとしてやっていくというつもりもありますけど、3ヶ月チャレンジは。これ名称も変更しないことにしてるんですよ。名は体を表してないんだけど、当座この名前で行こうと思っておるんですね。っていうのは、変えなきゃなと思っていつつも、一応軌道に乗ってきたんで、この変えなきゃなと思いながら軌道に乗っているものは変えたくないというね、ふうに思うんですよね。よくわからないけど、うまくいってることに手を出さないでおこうと。頭で考えるってやつですね。倉園さんがよくおっしゃるところの。頭で考えれば変えるべきものなんだけれども、この答えを信じないぞっていうところです。だからこの名称でいこうと。まあ、うまくいかなくなってきたら頭で考え出して、名前変えちゃうと思うんですけどね。まあ、そのぐらいの感じであります。そしてですね、3ヶ月チャレンジが、あるでしょ。第5期が始まると、その打ち合わせも昨日したばっかりで、またそのうち、まあ、あとキンキンしなければならなくて、まあ、これそんなにね、もう大体型はあるので、でもまあ少しは調整したり新しい型が入ってくるというのに対応するっていうのはあるにせよ、それほどこう変更はないんですけどね。あとその本が出るというのと、あと、まあ、100日チャレンジの新規がいよいよ始まると。その前に今週の末に第6期の卒業式があったりして、タスクシュートジャーニーでは、井上新八さんという方を、まあ、これは私たちのね、共著の本の、デザインをしてくださった方なんですけどね。こちらの方と一緒にセミナーをするとか、J さんが今月の下旬に日本に帰国するので、まあ、それと対応して、いくつか活動したりあったりもするでしょうし、まあ、彼今僕なんかの日にはならないぐらい忙しいですけどね。で、まあ我が家でもこまごまとねあるわけですよ。バイオリンの修理をしたり、温泉に行くとかいう話があったり、保険の改定を、するとか、これはまあ指示ですけどね、こまごまとしたこと。そしてこうプラズム慶三さんと、かき揚げ塾の、このかき揚げ塾、素晴らしいんですけどね、今回私は構成に追われてみて、一層これの、凄さが身に染みて分かったので、もっと多くの人がこれを受ければいいのにと、もうなんか、他人事みたいなことを言っておりますけれども、これはあれなんですよね、なんか、こう、ちょっとね、趣旨と関係ない話なんで、ややこしいんですけど、ライターさんとか、プロの作家が、密かに通うこういう塾みたいなものであってもいいんじゃないかなと。なんか気がついたらそこに入って、出ていて、文章収容できましたみたいな。私はもうおっぴらにしちゃってますけど、文章もともと下手なんで、少なくともうまくはないんでね、うまくはないと思うんで、そのうまさで売ってるわけでもないですしね、やっぱりフィクションを書く人とか、ある種の人は文章のこうなんつうんですかね、歯切れみたいなものかな、あるいはもうちょっと違うんですけどね、小説家って本当にうまいんだなっていうのを これもね、これを知るために、経営塾に入るってことはさすがにないと思うんだけど、最近だから、コウと劉邦を再読しましたっていう話しましたけど、まあ、うまいなとは思ってましたけども、もちろん、あんな漫画のようにスルスル読めてしまうように、小説があれほどタイプのものがあっという間に読み終わるというのはうまいに決まってるんだけど、いや、今回は文章がうまいってこういうことなんだなというのをですね、あれですよ。それこそ、書き上げ塾で封印している、のでからの封印とかは当然彼にはないし、体言止めも使うし、他様々なんだけど、全部、一応こう意識に入るわけですよ。あ、ここにのでから出てくるんだな。絶対のでからなんですよね、そこはね。なんて言うんだろう。因果関係が明らかであるとか、そういう話ではないんですよ。ここは。もう絶対これ以外は選択できないところで、そうやって見ていくと。上手い人ってのはやっぱり、全部がそうだっていうのはわかりませんけど、言葉の運びが必然の連続で、絶対こここうなんだなっていうのの連続なんですよ。昔、本当に昔なんですけど、私、プロの写真家の人に、写真の話を聞いたことが、いわゆるこう、マンツーでっていうのはないんですけど、ちょっとうちの、お寺に来ていた人でですね、聞いたことがあったんですけど、すごい驚かされたのが、どこに映ってる、どんな色も必然的になるようになってるみたいな話なんですよね。うまくいけばねっていう話なんですけどね。それは、おかしいだろって僕は思ったんですよ。絵じゃないんだから、どこにあるどの点も必然的にこの色で、この場所でなければいけないように撮るっていうのは不可能だろうという、まあ、いつも可能なわけでは決してないという話なんだけど、そういうことを、可能にする方法論みたいな話をされてたんですよ。まあ、この、すごく大雑把なんですけど、その人にとってはって話なんだと思うんですよね。一つのお話としてっていう、感じで話してくださったんですよ。そういう感じがしましたね。あの厚さの中で、意味もなくこの語であるという語が一個もないみたいな、助詞も含めて全部がそういう風になっているっていうようなですね。しかもうまいって言われている人の中にはあれよりうまいっていう人まで出てくるわけじゃないですか。松本清張さんなんかのこうすごい作品ってすごくえぐいんだけど、文章はそういう異常なレベルだなっていう、これも不思議ですよね。文章の良さが全てでは、推理小説はないのかもしれないけど、すげえそこで読ませるという機能を持ってるんですよね。まあここまでは、当然目指すものではないですけどね。でもこういうことが見えてくる面白さもあったりします。だからまあおすすめはおすすめですね。非常に僕はこれは安いんだなと、安いんだなとしか言いようがないなっていう感じで認識するようになりました。なかなかこういう話をですね、きちんと教えてくれる人っていないなっていうのももう一つあるんです。これはしょうがないんですよ。文章の書き方をきちんと教えることなんて僕じゃ絶対無理だなって思うんですよね。本当に。なんて言えばいいんだろうな。まあ、そんなことは、そんなに、ホイホイできるような話ではないんですよね。私、本の読み方すら人に教わった記憶ってないですし、教えるのも難しいなっていうのはつくづく思うんですよ。娘にはそれとなくね、あの手この手でいろんなことをこう本の読み方的なのはですね、本当にこう教えるっていうのはないんですけど、まあ、あの手この手で密かに伝えるみたいな、なるべく娘には気づかれないようにですね、面白くないと思うんでね、そういうことはしているつもりで、国語の点だけはやけにいいんで、本当は国語の点だけ良くてもですね、うちの奥さんはあんまり面白くなさそうなんで、数学とかの点を良くしてほしいらしいんですけど、数学の点とかね、良くするって本当に何て言うんだろう、割とこう、体育会系みたいになっちゃうんですよね。僕進学校にいて、数学っていうのは、これはもう本当に体育会系的世界だなと思って好きじゃなかったわけですね。そこそこだったんだけど、あんまり好きじゃなかったんですよね。体育会系的なところが僕の心理的なネックになっちゃうんですよね。数学の難しさとかは感じなかったんだけど、絶対これ体育会系にいつしかなるんだなっていう。私の友達で東大入ったやつが、いつも言ってたことがあるんですよね。 力ずくで解くんだからって言うんですよね。力ずくで解くんだって。もうこれ以外は何も言わないんですよね。お前らは頭がいいから、この力ずくってのをバカにするんだみたいなことを言って、彼は東大行ったんですけど、この力ずくで解くんだからっていう。特に彼はですね、体育とか全然大したことはなかったんだけど、彼は。柔道の時に、柔道ってほら、いろいろとあるじゃないですか。力ずくでやっちゃダメなんだけど、もう力ずくで、柔道はそうじゃなくても、数学は力ずくで解くみたいな。すごいこう頭のいい人でした。で、まあそれはいいんですけれども、何の話をしてるんだ。つまりあれなんですよ。かき揚げ塾でやっているのもそうなんだけれども、すべて私はこれを頭だけでやってるんですね。もはやプロジェクトノートというものは一個も持ってない。わけです。まあ、J 松崎さんは知りませんよ。J 松崎さんはきちんとつけられていて、しかも僕にそれをいざとなったら出してくれるという、これは非常にいろんな意味で今、とてもすごいところがあるんで、でも僕はこれはしない。で、特にですね、プロジェクトノートってものを、昔は、つけるやつだけはつけるみたいな感じだったんですけど、今は一個もないですね。でこれは、訳があるんだなっていうことを最近分かってきたんですよ。本当にタスクシュートだけにするっていう、そしてタスクシュートにもこう複雑なプロジェクトほどですね、出し惜しむっていうのも変なんだけど、ケチる、こう少なめに少なめに抑えておく。だから例えば今も、先日ですね、セミナーではこう分かりやすくするために今何をやっているのかというのを最高とか2項とか3項とか第6章とか7章とか書いてたんですけど、ああいうふうに僕は決して書かないんですよ。技術評論者っていうタスクが1個あるっきりでずっとそれを回すんですね。もうずっと回す。ほぼ半年以上にわたってあれを回し続けるという、ただそれだけをやるんですね。特に複雑になってきた時ほどそうする。絶対そういう風にするようにしていますね。今はね、気がつくとそうなってるんだけれども、決してここを複雑にしない。多分ここを複雑にするほど、ややこしい事態が招く気が私の場合はするんですね。ただこれを今の段階では人にはお勧めしたいとは思わないんですね。簡単なことほど適当に複雑にしてもいいんだけど、難しくなってきたら複雑にしちゃダメだっていうのはもう割と徹底しています。ただそれは意識的に徹底しているというよりは徹底されるようになってきているという感じがします。でこれはタスクシュートの、機能としてそうなっていくのかっていうと微妙なんですよね。わかんない気がします。私はそうなるし、これには必然性がありますが、他の人もそうかどうかはわからないです。ただ技術評論者の現在7章執筆中とか8章構成中とか決してやらない。それは、なぜやらないのかも今はようやく少しずつ説明はできるようになってきた気がします。この話にした方がいいのかな。この話じゃない話を今日はしたいと思っているんですけどね、まあ、この話は後日に送りたいかなっていう感じがしますね。まあどうせこれね、本当は疑問点でいっぱいだと思うんですよ。だけど僕とこの種の話でディスカッションするって多分あんまりしたくないって思う人もいっぱいいると思うんですよ。なんてことはないんですけどね、本当にね。別に他の人がどういうやり方でも全く問題ないと思うんで、私は。私のやり方っていうところだし、しかも変化しますからね、私のやり方は。みんな誰だってやり方は変化するんですけどね。プロジェクトノート作んないことの一つの、これもね、すっごいありきたりになる上に、そういう話なのねって感じが されると思うんですけど、まあでも別にどう思われてもいいんで言いますけど、ひらめかなくなるからっていう言葉に一応直ります。ただこれは、嘘です。なんでかっていうと、ひらめかなくなるかどうかは僕の中では大して重要だと思ってない気がするんですね。ひらめかなくなるから、プロジェクトノートを作らないのは確かなんですけれども、でもじゃあひらめくんだったら作るのかとか作んないのかって言われると、そんなことは関係ないなって感じが、ひらめかないこともありますしね。しかも作らなくったって。ただ、今このタイミングで最高から参考に動くタイミングで、いろんなところがスムーズに流れてないって思ってしまう、その、なんていうんですかね、ものの見方の偏りが、 ノートを作った時の方が強化されることは確かなんですよ。今滞ってるなっていうことがはっきりしちゃうんですよね。今滞ってるとは限らないんですよね。この辺は倉園慶三さんのグッドバイブスですよ。本当のことはわからないんですよ。本当は滞ってはいないのかもしれないんですよ。でも滞っているっていう観点を持ってプロジェクトノートを作ると滞りが見えちゃうんですよ。そうすると滞ってることになってしまうんですね。こういうことをしない、これをしてしまうと、滞ってるんだから早く出させようっていう発想になりかねない。もうそういうことは一切しないし、発想や発想もないですけれども、そういうふうになりやすくなるんですよ。そうすると、あ、ちょっとじゃあせっついてみようかなってことになっちゃうわけですよ。これはせっつくタイミングを狂わせることになるんですよ。せっつくタイミングってあるんですよ。やっぱりこのタイミングで言うべきだっていうのがとひらめくんですよね。そのタイミングを捉えて必ずそこで言うと何か面白い答えが返ってくるっていうのを最近ものすごい数で、ありえないぐらいそういう経験を繰り返すようにここ2年ぐらいでなったんで、まあグッドバイブス以降ってやつですね。特にでも以降でもここ1年半ぐらいかな、集中的にそういうことがあるんで、あ、私はコミュニケーションっていうものをミスってたんだ今までと。まあいいんですよ、別にミスってたって何してたって。ただこれはそういうことが分かるようになってくるとできるようになる話で、別にできなくったって大した話じゃないんだけど、できるようになるともうこれをやんないでノート作るっていうのは僕にはありえないなって感じがしてくるんですよね。これ面白いんですけどね、本当に面白いんですけど、 J 松崎さんはノートを作ってますね、きちんとね、ノーションとかで。でもすごくタイミングが合うっていう時は頻繁にあって、彼は一体これをどういうふうに捉えるんだろうなっていうのはすごく興味深いです。僕はこれをなんて言うんですかね、ふわふわさせておくとしか言いようがないんですけど、本当に先日、昨日話したっけ、話してないな、あれは多分特定の人に話しただけだな、NHK かなんかでやってましたね、パラパラチャーハン。パラパラチャーハンを作るように卓球で返球する人返せるっていう、こう自分の技に全部名前をつけるという、あれはつまり身体感覚というふわっとしたものを言語化してるっていう意味なんだと思うんですけど、でもやっぱふわっとしてるからこそパラパラチャーハンという変な名前になっちゃうわけですよね。他の人には通じない、自分の感覚のためのだけの言語みたいなやつですよね。ああいう言語化ってライフハックでは受けそうだなと思うんだけど、僕はああいう言語化すらしないでおきたいっていうのがあるんですよね。多分アスリートの中にはそういうふうに思ってる人っていると思うんですよ。こうふわっとさせておく、じゃないと、どうせブレるからっていう、その揺らぎみたいなものがあるからでしょうね。私はそのノートをつけないことによって、ある感覚が必ず捉えやすくなるんで、僕はこの種の感性ってダメな方ですからと思ってるんでね、この種の感性についてなんつうのかな、ノートを取ってもいける人っていると思うんだけど、僕はノートを取ると全く感知できなくなるタイプなんで、今まで全然感知せずにやってきましたから、これをつまりノートに取るってのは見える化っていうじゃないですか。見える化ってことはつまり視覚を使うってことなんですよ。視覚を使い始めると、このふわっとした感覚、ふわっとした感覚は目に見えないものですから、このふわっとした感覚で、あ、そろそろっていうのに対して、このそろそろっていうのがふわっと出てきたら即メールする。躊躇しないでっていうね。こういう時に恐れと不安ってやつなんですよね。いや、ここでデモを出して、相手の心象が悪くなったらって恐れが出ちゃったら、もうこのタイミング逃すはずなんですよ。後ほどこの恐れと不安を克服した上でメールするということはできるんだけど、そうすると少し遅れるじゃないですか。ちなみにこれあれですよ、ここに損得ってないんで、今までそういうことができず私損してたってこれを聞いてて思ってた方は、そういうことではないんですっていうのはお断りしておきますね。これは損しないですから、別にこのタイミング逃しても、ただこのタイミングを僕は掴みたいと思ってるだけなんですよ。今日この話にした方がいいのかな、20分経ちましたね。まあでもそういうわけで、こうすごいジャグリング状態になっている私の中ではね、こんなの、ね、絵でもないでしょって人もいると思うんだけど、私の中ではこの辺はすごいジャグリング状態になってきたなって感じなんだけど、こういう時こそ一切、そのことを記述しない、あくまでも割とタスクシュートに忠実にね、今やっていることを大枠で記録していく。だから技術評論者のことをやってるなら技術評論者とだけ書いといて、もう昨日と全く同じように、そこはですね、昨日、おととい、その前と、基本的にその記述を複雑にしないというのを に徹してるんですよね。ただあれです、セミナーでやったように書き換えておくことはありますよ。だってわけわかんなくなっちゃいますからね、他の人にはね。このものすごくシンプルバージョンにするっていう話もいずれやっていきたいと思うんだけど、これでも改陳してみたところで、私のやり方をただ改陳するだけですって、そういうのを望まれることもあるからね、その辺難しいんですけれども、ちょっとこれも、おいおい考えていこうと思っています。はい、それでやっぱり今日は用意してきた話をしよう。それがいいかどうかわかんないけど、そうします。これは、これも昨日、セッションでお話しした話なんですけど、これは、ここの、ポッドキャストでは、しょっちゅう喋っている話ですが、今日は一つまとめておきたいと。そして、あ、ここを僕は飛ばしてきたんだっていうのがあるんで、そこも合わせてですね、少し、細かくお伝えしたいと思うんですけど、要はあれです。要は移行対象の話というか、移行空間って言われているものの話なんだと思います。で、これもね、これも繰り返しエクスキューズですし、聞き飽きていて、しかも聞き苦しい方も多いと思うんですけど、言っておきますが、私のこの話をもって精神分析の理解に変えてはダメですからね。これ一切全てが嘘かもしれない、知れませんからね。そこはお断りしておきます。これで精神分析を学ぶとか、そういうことではないっていう話です。学ぶなら藤山さんの本を僕はお勧めします。藤山直樹さんの本。何でもいいんで。もう何でもいいというふうに最近思うようになりました。何だって同じなんじゃないかって思えるっていうことですね。で、ウィニコットでもいいんだけど、多分ウィニコットは分かりにくいと僕は思います。未だに分かりにくいなって思いながら読んでます。はっきり言って。なんかね、分かりにくく書いてるのかもしれないぐらいに思うように最近なってきたんですよね。分かんないわけじゃなくなってくると、そういう疑いが、湧いてきますね。と、環境としての母親というような話なんだけど、ですね、そうだ。つまり今私は、この最高参考、まあ、構成やってるわけですよ、構成。本は、昔は紙の束がですね、自分の書いた原稿が紙になってドサッと戻ってきて赤字入れろみたいな感じであったんですけど、今 PDF になってます。機械的にすごい綺麗にできるんだけど、結構ずっとやってると目が疲れます。年だし結構辛いところもあります。でもまあやってやれないことはないし、紙に比べて非常にやりやすい部分もあって、まあ、難しい、もっと進むと何かいいことがあるのかもしれませんね。まあそれはいいとして、この構成なんだけど、先日セミナーで義務って言葉を僕は使ったんですね。やっぱりこれに対しては義務では被害感が出るじゃない、被害感に襲われるんだよっていうご質問が出て、それはよくわかるんですよ。でもこの番組ではちょっと喋ったかな、義務という言葉のどこにも何だろうな、苦しまなければいけない要素って言葉の中にはないなって思ったんですよ。義務の義は正義の義でしょう。まあ、これにはいろんな意味があるんだけど、例えば義理の父みたいな意味で言うとですね、ちょっと法律上のみたいな、本当ではないというニュアンスが少し含まれる。だから昔中国で嘘の皇帝を名乗ると義帝とかって人に言われちゃうんですよね。義帝ってでも嘘っていう意味ではない、偽っていう字だったら違う方じゃないですか。でもあれ、なんか正義の義の方に義帝って当てている言葉があって、しかもそれは本当の皇帝ではないよみたいなニュアンスがあって、不思議な使い方するけど、そういえば義理の父とかもそうだなって感じはしたんですよね。なんちゅうんだろう、定義上のって意味だったと思うんですよね。だから定義の義に、なんて言うんだろう、苦しめみたいなのはないじゃないですか。それやると辛いぞみたいなのもないと思うんですね。まあ、ちょっとあるかな、義理のなんとかをするのはちょっと大変かもしれない。で、無は務めですよね。政務の無ですよね。法務とか。ここにも苦しみの意味ないと思う。だから義務っていうのは、どうして義務というのが辛いのかっていう変なんですね。それで、私は義務、つまりタスクって言っても別にいいんだけど、タスクシュートでタスクって言ってしまうと、アクション全体を指すんで、あんまり、なんちゅうんですかね。特にこの今やっている主要な仕事ですっていうのをあえて取り出してタスクっていうのはタスクシュートと合わない。で、タスクっていうのはもっとこう軽いじゃないですか。ある意味ではもっと軽いじゃないですか。 義務っていうとなんかちょっと重いんですよね。そのニュアンスも出したくって、義務っていう言葉を言ってみたんですよ。で、僕は義務ってのは、逃れがたいっていう、だからその質問された方もイネビタブルなもので被害感が出るって言うんですけど、イネビタブルは分かるんですよね。イネビタブルはそうなんですよ。だから辛いってことにはならないと思うんですよね。ここが大きなポイントだと思うんです。なんでそう感じられるようになるのかっていうご質問になるわけですよね。で、これがどうしてもね、綺麗事っぽくなって、いや、税のためだからとか、読者のためだからって、まあ、それがギフトモードって話になるんだけど、ギフトモードに綺麗事はないんですけどね。ただ、ただですね、そう聞こえるっていう話はわかるんですよ。いや、だって、佐々木だって、その義務なければファンザ見るんでしょって言われると、そうじゃないんですよね。最近これがわかったんですよ。いや、これは前々からわかってはいたんだけど、特に最近セッションでそういう話題になるんですけどね。義務がなければファンザを見るんじゃないですよ。逆なんですよね。義務が辛いとファンザを見る。そうですよね。皆さんそうだと思うんですよ。ファンザじゃないと思いますが、現実逃避ってのは辛い時やるじゃないですか。いや、もうこれから30日お休みで義務何もないわっていう時、多分ね、現実逃避ってしないんですよ、人は。これは辛いなと思った時するんですよ。で、じゃあ、先日セミナーに私は最高最高ってやたら書いてあるこうタスクシュートをお見せしたんですけれども、その中にファンザがないじゃないっていうね、この鋭い指摘があったんですよ。なんで現実逃避せずに済むのかってことなんだと思うんですよね。その辛いジャグリング状態で、つまり辛くないってことなので、で、なんで辛くないのかっていうのを、お伝えしなければいけない。セミナーでも伝えようと頑張ったんだけど、伝えきれてなければですね、そこを平津の慶三さんに補ってもらったんだけど、でも分からんという人はいらっしゃると思う。それは何でかっていうと、この話は、なんつうんですかね、分かりにくい部分があるんですよ。で、昨日セッションで繰り返し僕はままごとって言葉を使ったんですね。ままごとというのは、この番組でもおなじみなんですけど、精神分析そのものを指してるんですね、ままごとという。演劇でもいいんですけどね、なんとなく分かってほしいところは、まずそれは真似事だってことです。本当のものがどこかにあり、それの真似をしているってことですよ。ごっこ遊びなんですよ。そして人間の活動にはこの種のポイントが欠かせなくて、ごっこ遊びを通じて私たちは現実と関わるように社会を作っているんですよ。そういうなんていうのかな、決まり事とかルールとか、まあ、決まり事とルールは同じか、役割とか、そういうものがあるから、社会というものを運営できるというのが人間社会の特徴なんだと思うんですね。だから車は右を走らなければいけないんですよ。世界中では左を走っているにもかかわらず、日本の道路は右を走んなければいけないんですよ。右を走んなければいけないというところは、なんつうのかな、そこに宇宙空間における法則性とかないわけですよ。ないからこそ他の国では左走ってるわけじゃないですか。日本では右を走る、これは決め事なんですね。つまりままごとなわけですよ。人間社会というのはこうやってできているものなんですね。で、右走るのは義務ですよ。左走ったらめちゃくちゃ大変なことになるし、かなり、少なくとも道路交通法違反ですよね。右走るのは義務です。右走るのは辛いかってことなんですよ。辛くないじゃないですか。右走るのが楽しいとか嬉しいとかそういう話ではないですが、右走るのは、義務ですよ。そしてこの義務は辛くないですよ、全然。というか左走る方がよっぽど恐ろしいじゃないですか。だから右走るのは必然、イネビタブルなんですよ。逃れがたいんですよ。でも逃れられないかっていうと、無理やりやれば逃れられますよ。たまにやってますよね、恐ろしいやつ。ヒルナンデスとかでもやってますよ。そういう動画はね、なんか信じられないものみたい。つまり、イネビタブルなものを逃れちゃうと、信じられないことが起こるわけですよ。高速道路なのに、行こうから。考えたくもないですけどね。義務、義務です。そして、この義務を果たす。そこに辛さは一切ない。むしろ、この義務に反することをする方が、よっぽど辛い、厳しい、恐ろしい。これが人間社会の特徴なんです。だから、時々ね、タヌキの親子とかがかわいそうなことになるのは、いや、そんな人間の掟とかは、俺ら知らないしっていう、知らないわけですよね。これは高度に、 言語化した社会と、象徴機能というものを利用して初めて成り立つものであって、普通の動物にはこんなことはとても無理なわけですよね。右走れとか、赤見たら止まれとか、黄色見たら進行するなとか、難しいんですよ。そういうのは非常に難しい。人間にとってはそうじゃないから、なんでこれができないんだくらいに思うかもしれないけど、こんなことができる生き物は人間のみだから、とても難しいわけです。で、ままごとってそうなっていますよね。これはお茶碗です。これはお味噌汁です。これはお肉です。そう決めたんです。いや、そんな決まりに従うのは辛いとかっていう子が出てくると、この遊びは成立しにくくなるわけですよね。これはお箸ですと。お箸に全く見えないかもしれないけど、お箸なんですってことですよね、あれはね。で、まあ、これも藤山さんの本に書いてあったことなんだけど、このお椀に入ってるのは本当にお味噌汁なのっていうと、冗談じゃない水だよって子供も言うと。当然ですよね。でも、お味噌汁として扱うということが大事だって話ですよね。ところで、このままごとは、おままごと終わりよっていうと、パッと子供たちはおままごとをやめる。つまり、この、やるやらないの、なんていうんですかね、操作が自分の心でスパッとできるっていうことですね。これが僕は、仕事だって思うんですね。仕事はままごとだと思うんですよ。少なくとも、イネビタブルな部分があり、決め事があり、ルールがあり、これはこういうものなんで、これはこういうふうに見ましょう。車の運転と非常によく似てます。右走るのは別に辛くはない。ここに綺麗事はないですよね。と僕は思うんですよ。いや、右僕走ってるよっていうのが、いや、優等生だから右走ってんだよ。ではないですよね。かなりやんちゃな人も右走りますよ、やっぱり。そういうものです。それはでも宇宙法則とか客観的な必然性に基づいてのことではないです。世界中では左走ってんだけど、この国では右を走る。そこは、必然なんだけれども、それを実はですね、あらゆる意味で強制する方法というものは存在しません。だからたまにそうでないという不思議なことが起きる。しかもそうでないことをやってる人はめちゃくちゃやばい人だからそうしてるわけじゃないんですよ。ある意味やばいことだけれども、ある種の道路ってそういうふうにできていて、どっち走ってんだかわかんないなみたいな、ちょっと年配の方がね、全く気づかなかったみたいなことが起こるわけですよ。つまり破ろうとしてるわけじゃないケースが多いってことですね。この種のものが破られるときってのは、構成作業というのは全くこういう感じに近いところがあるんですね。なぜするのかとかって考えないですよ、あんまり。あからさまのご自立ちがあったら恥ずかしいじゃないとかって我々はさらっと言って済ませるじゃないですか。そこについて深く考えたりはしませんよね。明らかにこれ大見出しのところから日本語になってないよっていう、なんかね、文字化けしてるみたいなのがあれば、いや、これ直すしかないでしょって考えるじゃないですか。そこに、綺麗事とかはないですよね。いや、正義感が許さないとか関係ないですよね。これは公正とはそうするものなんですよ。でもですよ。絶対やる前、俺はやらないよ、公正っていう著者がいて、その本出さないわけにはもういかなくなってたら、本出ると思うんですよね。著者の公正なんかしなくったつまり、イネビタブルって実は嘘なんですよ。何としても逃れようと思えば、そんな人は僕は知らないですけど、一人も逃れることはできます。人間社会の掟なるものはそういうものです。そこを無理やり強制するとか、万有引力の法則に従って物が落ちるように構成が行われるってことは絶対起こり得ないことです。必ずそれは、決め事に従って、ある程度以上自発的に動いての結果なんだけど、やってる本人にしてみると、そこには非常に必然的な動きというものがあるように感じられる。これを私は精神力道って言うんだと思っているんですよ。意識するにせよ、無意識であるにせよ、ある種の力がそこに働いて、容易にそれを、逃れることは難しいし、大概の人はそこの動きというものに沿っていくのが、辛いとか苦しいとかはあんまり考えないものであるっていうような力が働いているってことですよ。そしてそこには現実そのものに対してなんかこう、なんつうんですかね、記号と言ったらいいんでしょうか、あるいは、象徴と言ったらいいのかな、何かをかぶせているわけに僕には見えるんですね。何かをかぶせているような、例えば、異例がないです。でも例えば自然物で空を見上げると、こう光り輝く玉があるわけですよ。光 光り輝く玉がね、あるわけですよ。これに対して太陽とかいう言葉をそこに乗せるわけじゃないですか。乗せる変かなぁ。かぶせる。そして、その、まあ、それを三という記号を使う人もいますし、いろいろですよね。いろいろです。アポロンみたいなことを言い出す人もいるわけですよ。つまり、何かそれは、象徴されるものと、シニフェとシニフェアンみたいな言葉を使い出す人もこういう時に出てくるんですけどね。そういうのを使った方が便利に説明できるケースもありますからね。でもまあ、そういうやや難しいことを言わなくても、子供でもできる感じとして、お日様みたいなやつですね。なんか言うわけじゃないですか。それはなんでそういうことを言うかというと、そういうふうに他の人も認識していますよっていう世界に乗っかっておいた方が何かと便利だからですね。まさに道路交通って本当そういうもんですよね。みんなが右を走るとめちゃくちゃ便利なわけですよ。急に左走る人が半分ぐらいになってしまったら、あっという間に大混乱ですよね。だからこそこういうことをやってるわけじゃないですか。で、これに乗っかるということに、残念ながら我々はですね、情緒的に苦しむという理由を持っていらっしゃる方がいるんですね。これは、人に特に習うことがなくてもできるようになるんだけど、残念ながらこれはやっぱり教育効果ではあるんですよね。子供が一人で育ってしまったら、一人でいる赤ん坊はいないっていうのがミニコットの名言なんだけど、一人で育ってしまったら、これは理解できなくなってしまうんですよ。だけれども、親は子供にこれを、何て言うんだろうな、象徴作用があって、太陽というふうに呼んで、で、今、右側を動くことによって、世の中が、スムーズに運用できるからっていうふうに赤ちゃんに教えるわけにはいかないんですよね。赤ちゃんにそんなことはわかんないんで。そこでやることは、はい、これお水ね、とかって、あれを繰り返しやると。あれはつまり、なんですね。あの中でも特に大事なのが、赤ちゃんが泣いてる時に、おっぱいあげるっていうあれなんですよ。あれはこれをやってるのの一番最初の形で、こう、なんか苦しいっていうニードですよね。泣くしかないっていうような、そういう現象と表現のコミュニケーションの一番原始的なところに入った時に、それに対してミルクが出してくるっていうやり取りをする。その中でですね、今の空に光ってるものがあったらお日様と呼ぶみたいなのが、こう機能しているわけじゃないですか。人間なんで、例えば、はい、おっぱいね、みたいなことを言って、おっぱいをあげるっていう、このやりとりの中に、現象に対して、言葉をかぶせてるっていう側面があるわけじゃないですか。そしてこれって、イネビタブルじゃないですか。放っておいたら死んじゃうんで、結構イネビタブルですよね。飲もうと思って泣く。これも義務なんですよ。で、飲む。これも義務なんですよ。で、おっぱいあげる。いや、そもそもおっぱいが欲しいんだろうかと考えてあげる。まあ、これを物思いみたいな言い方をするときがあるんですけど、物思いにふけんなくてもすぐわかるケースも多いですけど、とにかく泣いているのに対して何とかしなくちゃっていうふうに思う。全く思わないと大変ですよね。全く思えないと大変ですよ。何とかしなくちゃという言葉が出る以前に何とかしたいと思うのが、まあ、倉園慶三さん流に言うと、この辺に愛って話があるし、すごくそこも重大なんですけれども、ここは象徴作用の話をしたいんで、愛というものも機能しつつですね、つまりこういうものは全部同時に動き出しているわけですね。情緒的なやり取りもここにあるし、愛もあるし、食欲もあるし、だけども、多分赤ちゃんは愛も、情緒も食欲も知らないんですよね。全部持ってるけど、それらについて何一つ知らない。ただ義務を果たしてます。泣こうとしているから、そして飲もうとしているから、で飲むから、であげるから、あげる方も義務を果たしているわけですよ。僕はこれを義務という形ではこの場合は言わないと思うんだけど、でもこれ親の義務っていう言い方はなされるじゃないですか。で、何よりも大事なのはそれは必然だってことですよ。イネビタブルだと。逃れられますよ。でも逃れるということをすると、大変普通に望ましいという出来事から見ると、相当望ましくない事態が発生しますよね。赤ん坊が痩せ衰えるとかね。これがつまりイネビタブル って人が感じるところなんですよね。で、人によってはここにつまり情緒的に乗っかっていけないというか、大概のここら辺ね、難しいんですよね、言い回しがね。大概の人にとっては何とかしたいって思うものなんですよ。だって私もそう思いましたもん。でもある種の人は、ある種の、まあこれはつまり倉園さん流に言うと怒りがあるんですね、そこに。こういう思いは持ちたくないっていう気持ちが、残念ながら何らかの理由で人間社会で生きてきた中で、ある種のこう理不尽な、なんていうんですかね、苦しみをやや多くこう体験したために、こういう思いは持ちたくない、イネビタブルなのはわかるけど、イネビタブルに、つまり逃れられずに赤ちゃんに、何かを満たしてあげるっていう、この思いを持ってあげたくないっていう気持ちがかすかに働くっていう方もいらっしゃるんですよ。人間は、人間というのは多種多様でたくさんいらっしゃいますから、しょうがないんですよ、それは。それを罪だってことはないんですよ。だってそれはその人はひどい目に遭ってきたから、そう思いたくないとかは思ってないんだけど、そう思いたくないっていう気持ちが出てきてしまう。無意識ってのはそういうもんなんでね。無意識はコントロールできない。で、そうなると赤ちゃんに何かを満たしてあげるというのは義務だって言われていて、自分はその被害に遭ってるような気持ちっていうのが出てくる。これが仕事だと出やすいってことですよ。出なければ、楽だとは言いませんけれども、赤ちゃんの世話って楽じゃないけど、ここなんですよね。危機としてやってるやつは搾取されているって人にまで言いたくなるほど、この気持ちが理解できないっていう方もいらっしゃるわけですよ。で、これが子育てだと非常に論争の技になるけど、仕事だと意外と論争にならないほど、いやみんな嫌でしょうっていう、なんかノリがあるんですよ。そうではないんですよ。もともと同じことなんですね。大変さの比較もしてないんですよ。厚生は赤ちゃんの世話よりは、その労働量としては全然楽です。だから赤ちゃんの世話を私はしていたときに、大変ではあっても辛いと思ったことはないんですよ。それは結局私は自然とそういう方向に情緒が流れるようにできてるからなんですけれども、それはお前が恵まれてるからだと言われればその通りなんですが、しょうがないんですよ。ここも恵まれるか恵まれないかはコントロールできないじゃないですか。そしてそういう情緒が働くか働かないかもコントロールできないじゃないですか。グッドバイブス流に言うと、愛するか愛さないかのコントロールっていうのは、僕はそうそうできるもんではないと思うんですね。ここは努力目標にはなるけれども、パッと やろうとしたとき、怒りが湧いちゃうってときは怒りが湧いちゃうわけですよ。怒りが湧くというのは、倉園さんの表現を借りれば、多分そうなんだと僕も思うんだけど、愛を発揮したくないという感情に、名称をつけるのが怒りなんだと思うんですよね。つまり怒りとは何かというと、愛を発揮したくないという気持ちなんだと思うんですよ。つまりそれはどうしてかというと、愛を発揮して嫌な目にあったってことですよ。そんなことは人間社会では残念ながらあるわけです。うちの母は別段、特別困った親じゃなかったけど、多分私が母に対して愛を発揮したとき、いい加減にしろうるさいっていう態度を取ったことが結構あるんでしょう。だから愛を発揮するとこういう屈辱的な目に遭うんだと2歳頃の私が思ったんでしょう。そうすると、ある種の愛を発揮しようとしたときに、そこに、ダムのようにせき止めるという力が働く、これが怒りなんですね。だから怒るということと愛が理解できないということは同じなんだと思うんです。そしてこの情緒が発揮できないで、義務を果たそうとすると、すんごい嫌な気持ちになるんですよ。情緒を発揮しないまま構成をさせられることになるんですね。そうすると、さっき言ったようなプロジェクトノートの一連の出来事が起きるわけです。ああ、参考を出してくるのが遅れている。だからこんなに俺が頑張ろうとしているのに、このタイミングで出てきていないんだから、もう本当に、なんかね、理不尽な時間にやらされてやってられなくなるみたいな、空想ですよね、これは。こういう空想がどんどん進行するわけです。いいタイミングで出てくるケースの方が多いんですけどね。そのいいタイミングというものは言語化しにくいので、わからないわけです。だから、私は言語化できしにくいものを、ノートンに見える化はできないと思うので、やんないようにしていると。そういう話なんですね。 そして、この昨日野球の話とかも散々したんですけど、右側通行、信号でも何でもいいですけど、人間社会というものは、象徴作用を使うことによって、この情緒的なやり取りを、なんつうんですかね、言語化しコミュニケーションしているんですよ。その中に遊びというものが含まれているんですね。遊ぶためには、イネビタブルなものに乗っからなきゃいけない。もう、子供のままごとですらそうですよね。これは茶碗だと。イネビタブルにしなかったら、面白くもなんともないですよ、あんなものは。これはお味噌汁だと。これももう逃れられない義務なんです。これをお味噌汁だと思えと。シューティングゲームってやってる人、間違いなくそうじゃないですか。大橋栄三さんが得意なんだけど、得意だっていう話なんだけど、あれは時期が死なないように頑張らなかったら面白くもなんともないですよ。弾いっぱい飛んできて、何のためにそれを避けなきゃなんないんだとか考えないですよ。考えてやってたらアホみたいですよね。なぜこれを、別にこれが時期がドチュンってやられても俺傷つかないしとかって思いながらあのゲームやってたらすぐ死んじゃいますよ。イネビタブルなんですよ。俺が死なないように頑張るのがあなたの義務だと。これを果たそうとしているときに、そんなの綺麗事でしょって人は言わないじゃないですか。でもあれ理不尽ですよね。画面の9割ぐらい弾になってみたりして、弾幕みたいなことを言うけれども、あれは理不尽ですよ。間違いなく。あれを辛いと思うんだったら、あれはしないですよね。だから辛いと思ってシューティングしないって人はいっぱいいると思うんですよね。やたら高速にスクロールしていくとか、その中でも弾がどんどん出てくるとか、あれを全部避けなければいけませんっていうのは非常に理不尽なんだけど、危機としてやる人はいっぱいいるわけですよね。これが象徴作用なわけで、あれ象徴作用そのものですよね。象徴しかないぐらいの話ですよ。鉄器ですって言って、そこに鉄器があるわけじゃないし、レーザーですって、レーザーああいうもんじゃないし、あれはすべて記号なんですよね。記号に僕たちは、そこに必然的なものを見出して、で、これが必然だという前提の上で遊ぶわけですよね。構成も結局はそういうことです。逃れようと思えば逃れられるし、これ逃れたからって別に禁錮刑とかになるわけじゃないですしね。そして、それをより良くするという義務を、で、それに向かって邁進すると。義務ですよ。見ようによってはですね。で、のめり込んでいく。じゃあそれは楽しいのか楽なのか嬉しいのか、そんなことはないですよ。寝ていた方が楽ですよ。だから好きでやっているんですよ。で、義務なんですよ。で、綺麗事ではなくて、被害にも遭っていない、損もしていない、そういうことは別に不思議なことでは本来ないんですね。これがある文脈、一番簡単に言うと情緒が流れない文脈、これを気持ちを乗せずにやるっていう状態にすると、多分何かの罰則、懲役でもさせられているような感触になる。私はその懲役を受けさせられているような感触になるんだとすれば、それは多分象徴的な意味でですよ、本当のって意味ではなく、象徴的な意味で母子関係というものに何か難しいものがあった、私にもあったところがあるんです。母が別にネグレクトしたとか毒親だったというわけでは全然なくても、母子関係におそらく難しいものがあった。私から言うと小さい頃に屈辱的な思いをしたっていう程度です。でもそういうことはきっとあった。私の場合実母だけど、これが実母でないケースもある、父親であるケースもある、お手伝いさんだった可能性もある。お手伝いさんって昔は言ってたんだけどね、あるいはそうだな、祖父母だったケースはありますよね、もちろんね。義理のということもあります。姉だったかもしれない。それを全部一括して母子と呼ぶんです。象徴的にね。つまり記号なんですよ、それもまた。そして、精神分析というのは、精神分析家が男だろうと、おじいちゃんだろうと、おじさんだろうと、若い男だろうと、全部母親というふうな機能を果たすことにしている。なぜか、それはままごとだから。ごっこ遊びだから。精神分析家という母親が、クライアントという子供がやってきたときに、ニードとニーズの交換を、ここで練習としてある意味練習としてたやるんですよ。辛い、苦しいと言って泣きわめくと、何とかしなくちゃと思ってあげる。で、そこを、なるべく本気で思うと義務になりますよね。仕事なんだし、お金ももらってるから。そして時間を固定しているんで、 強い義務がそこに発生するんだと思うんですよ。イネビタブルになる。で、その中で情緒的な交流ってすっごい大変だけどいいものだなとクライアントさんが思うことができるようになったら、それをやってみようという気に外でもね、なるかもしれない。そうするとその人が、いや今まで絶対行くことはありえなかったっていう会社ってところに行ってみてもいいのかもしれないと思えるようになるのかもしれないんですよ。